こんにちは、新井隆です。転職エージェントとか物書きとかしてます。お便りいただきました。レターですね、読みます。ミスター歯医者マンこと社長です。フォローありがとうございます。おバカな配信から真面目な配信までいろんなことをやって皆さんをクスッと笑わせて幸せな気分になればと思ってます。今後ともよろしくお願いしますということで、レターありがとうございました。ということで、今日はですね、末端営業はデータを集めるほど重宝されるといったテーマでお話をしてみたいと思います。どうぞよろしくお願いします。さて、今日はですね、その愚直に動くのもいいし、なおデータを取って集めると、より良いよねみたいなことについてちょっと軽くお話ししたいなと思っているんですけれども、まずそのレターですね、いただいたもので、何かに対する感想というよりは、フォローバックをしたらフォローありがとうございますみたいなレターが来たということで、察するにですね、多分こういう作戦で、いろんな方にそのお礼のレターっていうのを一発投げておくっていうことなんだろうなと思うんですよね。で、それ自体を否定するっていうことではなくて、むしろですね、愚直なこういったレター、コメント、フォローみたいな作戦っていうのは、言ってしまえば急がば回れみたいな感じで、巡り巡って、着実にですね、成果につながっていく素敵なアクションなんじゃないかなっていうふうに思っております。で、僕もですね、今週、先週ぐらいはやってないかな。12月からですね、2、3週くらい、とある行動をしておりまして、で、それが、ライブでちょろっとお話ししたんですけれども、人のライブにお邪魔して、今日は何の日ですっていうところを、雑学的に投げて去るみたいなことをですね、やっていきました。で、結果的にですね、200部屋ぐらいに投げて、で、フォローがですね、ちょっと具体的な数字控えるんですけれども、ざっくり、30人以上増えたんですよね。で、特にですね、そのコメントをしてその場に対してレスをもらい、さらに返してみたいなコミュニケーションを発生させたわけではなくて、ただただコメントをして去るっていう、なんか言い逃げ作戦みたいなところですね、ひたすらやっていたわけなんですけれども、その意図背景みたいな部分は、ライブのアーカイブに残したはずなので、1個2個前の放送を聞いてみてくださいと。で、さておきですね、そういった行動をした結果、フォローが増えたっていうところで、フォローを増やす目的でやっていたわけではなかったにせよ、一つですね、愚直な行動が実を結んだ成果なんじゃないかな、なんていうふうにも思ったりしております。レターありがとうございました。でですね、その物事が前向きに進んでいく、特に発信活動が好転していく順序というものがございまして、一つは認知で、もう一つが人気ですね。で、どっちかだけあるというよりは、認知を増やした後で本物だったら人気になっていくみたいな感じかな、そんな順番なんじゃないかなというふうに思っております。特にその解説本とか出てる学術があるわけではないので、単なる個人的な感想というかつぶやきに過ぎないわけなんですけれども、多分賛同いただける方が多いんじゃなかろうかと思っております。人気者って認知があるよねっていうわけなんですけれども、単にその認知度が高い人がすべからく人気者であるわけではないよねみたいなことですね。なので、個人でですね、こういったラジオでも YouTube でも何でもいいんですけど、 Twitter とかでもいいんですけれども、あ、アラームが鳴っちゃった。その個人でですね、発信活動をしていく上では、職人であり、マーケターである方が結局ですね、選ばれる人になっていく、そんなマルチにですね、活躍できる人が勝っていくような時代になっていくのかな、なんていうふうにも思っております。すでにそういった時代になってますよね。会社であればですね、職人の人を雇って、マーケターの人を雇ってっていうことができるわけなんですけれども、個人だったらお金をですね、ふんだんに使わない限りは、オールマイティに活動できるですね、人、一通り自分でできるぜっていう人がやっぱり勝っていくかなと思いますので、それをですね、全部完璧にできるようになってから発信活動をしましょうということではなくて、目論見つつですね、見据えつつ、活動していっていただけると、成果に結びつきやすいような気もしております。っていうのは、個人のですね、個人事業主の方とか、起業家の方とか、そういった方のキャリア支援をしていても思うことだったりしますので、周りにですね、そういった方がいれば、ぜひぜひ 意見をですね聞いていっていただけるとはかどるような気がしております。ほんでですね、その、まあ、愚直っていうのは僕は捉え方としてはかなりポジティブでして、ひたむきにこう活動していくよみたいなことだと捉えているんですけれども、まあ、人によってはそのグッて入ってるのでバカっていうふうに思う人もいるかもしれませんが、そうではなくて、ちゃんとですね、こうピンチに陥っている時ほど焦らずですね、着実に堅実にですね歩を進めていくっていうのが愚直かなと思っております。でそこ行くとですね、昔ながらで言われている営業は足を使えみたいなことですね。足を使った営業っていうのも、まあ、良いっちゃ良いと思っておりまして、そういった足を使った営業があるから生まれるご縁っていうのも、あるのかなと思ってるんですけれども、一方でというか、転じてですね、そればかりに終始してしまうと、せっかく足を使ってくれている営業のその方に対して、あんまり旨味がないようにも思います。なのでその仮説検証ができることが大事かなと思ってまして、じゃあその仮説検証ってどうやったらいいのっていうことでいくと、データが取れるんですね。つまりそもそも何のデータを取ろうっていうふうに決めて今週今月 を動くのか、足を使った営業であればじゃあそのドアを何件叩いて何人が出てくれるのかとか、何件電話して、何人の人が対応してくれるのかとか、または、商談に持ち込んだ時に、どういうデータを出したら選ばれなかったのかみたいな感じでですね、失敗も込み込みで、アクションした総数のデータプラス、成功または失敗のあのデータに何件結びついたのか、その割合は何であってその要因は何であってみたいなことをですね、とかく自分なりにデータをかき集めてくると、それをですね上司とか経営陣だとむしろ手に入れられない現場の生の声になっていきますので、これですねうまいこと報告していける営業っていうのはめちゃくちゃ重宝されるんじゃないかなっていうふうに思います。前提ですね、その足を使って、行ってらっしゃい、分かりました、行ってきましたっていうことでも大変助かるとは思うんですけれども、ことさらにですね自分の評価をどうせだったら同じ時間使うんだったら高めていきたいなっていうふうに思う方はご参考いただければと思います。今日は、末端営業はデータを集めるほど重宝されるといったテーマでお話しさせていただきました。また何かですねレターコメントあれば気軽にお話しください。雑談です。今日1月26日はですね、コラーゲンの日らしいです。というのも、1960年の1月26日に、ニッピという会社のですね、研究員をされていらっしゃった西原氏という方がですね、コラーゲンの可溶化に成功して特許を出願したので、会社がですね、コラーゲンの日だというふうに定めた、そんな、記念の日でございました。で、コラーゲンって聞いて、ああなるほどねってなる人も、なんじゃそりゃってなる人ももしかしたらいるのかもしれないなというふうに思っているんですけれども、あれですよね、化粧品とか食品とかに、結構使われているのがコラーゲンって言ったりしますよね。なんだか健康に良さそうな気が僕は素人ながらしているんですけれども、もしですねコラーゲン製品を使ってる方、シャンプー、リンス、ボディーソープ、化粧品とか食品とかにですねほぼほぼ入ってるかなと思いますので、我々は多分皆さん、コラーゲンの恩恵を受けてるので、西原氏に感謝するというところを、行いつつですね、これはちょっと邪推なんですけれども、特許を出願したとのことなので、まあ、特許にもちょっといろいろと種類があるんですけれども、もしかしたらですねその各社の、コラーゲンを使うとなった時に全部、ニッピという株式会社にですね、いくばくかお金が入ってるんじゃないかなっていう、ちょっと悪いことを考えて、これは職業病ですね。そんなことを考えておりました。1月26日、本日はコラーゲンの日でございます。よかったら、お友達やですね、知人にお話ししてみてください。ちなみに超余談なんですけど、そのコラーゲンの可溶化に成功というふうな話をしたんですが、可溶化って何みたいなお話ですね。で、溶けるを可能にすることっていうふうに書いて可溶化っていうふうに読むわけなんですが、ですね、その可溶化というのは界面活性剤とかをですね加えることによって、本来は溶け込まないはずの物質を透明かつ均一に溶かす技術テクニックのことをですね可溶化と呼ぶわけなんですよね。で、 界面活性剤って何みたいな話に多分なるかと思うんですが、私別に化学の専攻じゃないので、ちょっと気になったというか、個人的にこういう分子に興味があって調べがちなので、軽く知ってる程度なんですけどね。界面活性剤っていうのはですね、超簡単に言いますと、水と油にどっちにも馴染みやすいっていう、分子構造になってる、そういった分子を持っている、それが界面活性剤だっていうふうに思ってもらえると良いんじゃないかなって思います。水と油という言葉があると思うんですけれども、水と油は普通混ざらないですね、と。だから、犬猿の中水と油みたいな感じで混ざり合わないものを表現する代表格が、それかと思っているんですが、どっちにも、まあ、いい顔できるぜっていうのが界面活性剤 の特徴ですと。結構イレギュラーな存在なわけなんですよね。で、この界面活性剤っていうのを、の特徴としては、例えば、そうですね、水と油にどっちにも溶け込むことが、どっちのその分子も持っているわけなので、シャンプーとかでですね使うと泡立ちが良くなったり、あとはそうですね、その皮膚に対して、マイルドだとか、水で流すとちゃんと流れるとか、そういった効果があるわけですね。なので、シャンプーとかボディーソープかリンスとかっていうのはほとんど界面活性剤っていうのを使っているかもしれないと。で、そこに何らかをその溶け込ませたい何かがある場合はコラーゲンっていうのを入れていくと、そんなような構造になっているんじゃないかなと思っております。で、コップとかにですね水を注ぐと表面ギリギリで表面張力が保たれると思うんですけれども、そこにですね界面活性剤を例えば一滴垂らすとですね、表面張力が解除されて水がドバドバ流れていくみたいな性質があったりするんですよね。で、これはなんか繊維に吸着していくとか、なんかそんなような効果があったりするわけなんですけれども、なのでこういったですね、帯電防止とか殺菌性みたいな効果もあったりするわけなので、このあたりを応用していくと、柔軟剤とかですね、あとは殺菌のスプレーとか、そういったものに使えたりするわけでございます。で、あとそうですね、その乳化とか、化溶化みたいなところをうまいこと使っていくとですね、分離してほしい要素と分離してほしくない要素とに分けたりとか、うまいことその肌の中に浸透してほしいみたいなものをですね、これだけよろしくねみたいな風に分子の方にですねよろしく頼めるわけでございますので、これらのですね界面活性剤をうまく使って、コラーゲンをですねうまく使ったコラーゲンを、導入していく、そして生まれたものが、あれですね、化粧品とかみたいなことだったりするわけでございます。簡単にですね、分子だとか、コラーゲンだとか、化溶化とか、そういったお話をさせていただきました。で、ここからはちょっと知ると損するかもしれないお話なので、嫌な雑学なので、気にならない方は止めていただいてですね、気になる方だけ、聞き続けていただきたいんですけれども、大丈夫ですかね。3、2、1、はい。この前ですね、製薬会社の人と話していたんですけれども、結構偉めの研究者の方でして、それと化粧水とか乳液とか美容液とかいろいろあるじゃないですか。で、それ僕何がどうなんだろうなみたいなことよく分かってないんですよね。で、個人的には無印良品の、なんかシンプルですね、白いボトルに入った、乳液だっけ、化粧水と乳液を持ってて、あとはその日焼け止めが入ったなんか謎のオールインワンジェルなるものをですね、Amazon で安いやつを買って使ってるわけなんですけれども、朝はそれ使って、で、夜は別に日焼け止めいらないやと思って、無印のやつだけ塗りたくって寝るみたいな感じなわけなんですが、結局その何がどう効くんですかみたいなことを聞いたらですね、かいつまんでかいつまんでかいつまんで結論こうだよって言ったのが、どうですね、日焼け止めと保湿だけしておけばいいよと。ぶっちゃけあとはもう利権政治の問題ですよみたいなことをですね、ボソッとおっしゃったのがすごく衝撃的でした。何をもって権威性と呼ぶかっていう話なわけなんですけれども、 研究者にですね、権威性はないわけですよね。何かのその細胞を発見したとか、有名なその大学の教授様とかでなければですね、よほどその研究者が権威性を発揮するっていうシーンはないわけなんですけれども、ただこと専門性においてはですね、その化学のプロなわけじゃないですか。で、すぐに製薬関係の人なわけなので、すごくこう話も話は下手くそなんですけど面白い人だったので、まあ、信頼を置いてるわけなんですよね。その人が本当に長年研究してるけどもと、結局こういうことだったよっていうふうにマネジメントラインまで行った研究者の方が、そうおっしゃったので、これはですね、あんまり大っぴらに言うと、化粧会社のですね、マーケティングの案件とか来なくなっちゃうので、ちょっとここだけにしますけれども、そんなことがございました。もちろんですね、いろんないい成分が入ったものをふんだんに使ってですね、こう綺麗を目指す、信じるものを、信じて、楽しい人生を送っていくっていうことは素敵なことだと思いますので、ぜひですね、自分の思うまま、化粧水化粧品の類を使ってですね、美しく皆様なっていただきたいなっていうふうに思うんですけどね。なんか僕は、ちょっとあんまり目に見えないものはよくわかんないたちなので、あとその自分の顔面で、なんかこう仕事を取ってくるっていうポジションでもなければですね、そんなにこう自分のこう見てくれに期待をしてるっていうわけでもございませんで、あ、そうかと、なんか安心をいたしました。不安を煽るような情報になってしまっていたら大変恐縮なんですけれども、またその品種を買うようなことになってしまう可能性があるので大変恐縮なんですけれども、ただこれを聞いてですね、あ、そうかと、なんか安心する人が一人でも増えればいいなと思っております。以上ですね。どうしようかな、聞いていただいてなんか怒られる人いるのかな、怒らないでください。すいませんでした。ありがとうございました。話題にしてほしいことや匿名のご相談は、スタンド FM のレター機能や Twitter の質問箱から気軽にご連絡ください。また、キャリアや社会生活に役立つ情報をお届けするキャリアリティというサイトを運営しています。こちらもよければご参考ください。個別のご相談は、キャリアリティの記事に専用窓口があります。それでは、今日も聞いていただきありがとうございました。失礼します。